二世代ターボの新お先に勉強させていただきます。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。どうぞよろしくお願いします。
もう前回のキリンの安を、
はいはい、
めちゃくちゃ面白かったじゃん。
最高でしたね。
あれに勝るゲスト今日なんか今来て大丈夫なの？
いや、川崎さんが大丈夫なの？そんなしどろもどろって。
いや、俺はいいんだけど、そのいつものことだからしどろもどろ。
じゃあもう早速紹介したいと思う。もう
そのキリノヤスオさらに上回る面白い人もいる。
は
い、
SMA より、
はい、
キリノヤスオさんでーす。
いや、どうもありがとうございます。
申し訳ないね。
いや、申し訳ないじゃないですよ。
みんな振りかぶり方してんだ
よ。2週連続で。
いや、もう楽ですからね、これがね。
そうなんですよ。
立て続けに取った方が。
いや、まあ、それらはそうなんだけど、申し訳ないなと思っちゃって。
いや、そんなことはないですよ。まあ、私もちょっと懐が潤ってた。
無理やり引き止めたみたいな。
いや無理やりじゃないんですけどね。まあ、でも。
そうの数秒でしたからね、
川崎さん。
いや、いきなりこうね、札束散らすから、ね。いや、ありがたいですね。
びっくりしましたね。
それが一番なんですよ。そんなね、いたわりの言葉なんかいらないんですよ。
なんか、ちらつかせるっていうよりか、もう目の前バーンって出してるぐらいでしたからね。
これで、
もう一
本どう？無理やり。
いやこうやってね、なんかそのね、芸能界の裏事情あんのかなって思いますよね。
なんか本当にそういうのあるらしいよ。フライデーやってたのかなんか、写真、週刊で写真撮るじゃん。それを載せるか載せないかっていう時に、その口座のお金だけ振り込んじゃって。
うわー。
それ使ったらもう OK。
なるほど。
アメリカでそういうことやってたっていうのを聞いたことあったけどね。
嘘、あ、そういうこと？
日本はわかんないけど、うん、そう、そういうやばい。
怖いわ。
まあ、契約社会ですからね、アメリカなんて。
そうか。
嬉しいよね、でもね。
嬉しいっすよ。
もう、たっぷりありますよ、またエピソードが。
いやー、あれはもう、ハードル上げますよね、毎回。
いや。
川崎さん上げるの大好きだ。
前回のだってね、いろんな世界、あの全国回った話とかね、
はいはい、
よかったじゃないですか。
ね、師匠とね。
もう飛行機の窓側の。
ね、ピアスの兄さんとの話とか。
だ、ね、から急にだんだん失速してる感じ。大丈夫ですか？いや、というかこれ冒頭でね、
はい、
何分かで一回切るわけじゃないですか。
そうです。
こう変に盛り上がって急にこう切るようにな
っていう、そういう意識
ですよ、ね。
もちろんそう、助走はゆっくりだよ。
そう。
まず肩を作ってもらって。
そうですよ。じゃあ、今回もね、キリノヤスさんいろいろな話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すべての音は、ここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
キリノヤスオの夏の大冒険パート
2。
いやですからね、ですから、夏の大冒険僕あんましてないんですよ、ね、急にこうパート2だとか夏の大冒険言われましても、名前がちょっと困ってらっしゃ
る。ごめん申し訳ない。
なんで急に謝ってるんだよ。
こっちで勝手にそんなやっちゃって。
そう、
あれでしょ、あのサーフボードと、あれはやってた
ん
でしょ。
やってないんですよ、ですから。そう
だね、前回も同じ話。
サーファーのキャラにしないでください。
そうか、ね、夏の大冒険っていうから、
この白いね、ビジュアルを見たら、そんなね、サーフィンやるような顔じゃないんです
か。ないんだよ。
いや、それよりもですよ、
ですか、
私はね、昨日本当感動したんですよ。
感動した。
昨日。
いや、何すか。
昨日ですね、はい、うちの事務所のゆずの原という、
はいはいはい、
まあ、森山か、主催の、はい、ライブがあったんです
よ。ありました。
両国で。
両国の方でありまして、はい、で、そこで、まあ、ニーサイタオさんも出られて、
は
い、まあ、私も出ていて、はいはい、で、まあ、それで、勉強会という、名目で。
まあ、ショーケースみたいなもんだよね、言ってみればね。
ショーケース。
ショーケース。ちょっと難しく言わないでよ。
取って出し。
はい、ああ、はい、まあ、そうですね。はい、ネタをやって、はい、で、意見を交換して。
まだブラッシュアップされてないみたいな感じでね。
そうですね。
いいですよね。
お客様にまだお出しする前の
段階
というか。で、それでなんかちょっと昨日、久々に西村太郎さんの、はい、漫才をさせていただいたんです
よ。
うちら？うちら？
いや、そうですよ。
はい、
いや、僕結構、好きで、いろんなネタ見させていただいてるんですけど、はい、まあ一番好きなのは、でも、これラジオで言っていいのかわかんないですけど、ミッキーの顔の。あのくらいのボケとか、あれめっちゃ面白くて好きなんですけど、昨日のが、まあ、なんか、
嬉しい。
めっちゃくちゃ面白かったんですよ。毒気があって。
毒気があって。
超バイオレンスな展開で、なんかこう、こんなこと言ったら失礼なんですけど、もう川崎さんも今、ご年齢が、
63。
60代になって、全然枯れてないという、むしろなんか、こっから一展開ありそうなぐらいのなんか、ちょっと新キャラだった。
恐縮してしまいました。僕、
ケンチ、ちょ、聞こえなかった。なんだ、
いやいや、もう一回求めんじゃねえよ、マジでさ。やめろよ。
60過ぎて、とんでもない新たな魅力が開花していくという
。ごめん。
うるせえよ、マジでさ。何回も褒められようとすんじゃねえよ。
いや、とにかくすごかった。
そんなに言っていただけたら嬉しいですよ。
嬉しいですね。
これね、まあ多分いずれね、皆さんこう見ることになると思うんですけれども、演芸に。
そんなに気に入ってもらったネタ。
いや、なんかこう、川崎さんがバイオレンスキャラで、で、この表現がどぎつくて、
どぎついですね。
どぎついだけで終わらないじゃん。最後、まあちょっとネタバレになるけど、あるバイオレンスをした後に、ある飲食店に
行くっていう、
この最高な展開。
最高な展開ずっと俺はやるよって
。あれってなんか、ちょっとこの、なんすかね、
そんなに気に入ってもらえたら嬉しいな。
いや、あれ絶対。大反応ありますよ。
やってる時にちょっと気になっちゃうみたいな、なんだこのネタみたいな顔してなかった。
してないですよ。
してないですよ。
いや、あれ、ちょっとなんか、
嬉しい嬉しい。
まあ、こういうこと言ったらあれなんですけど、まあ、浅草とかって結構この反応って、なんかいろいろあるじゃないですか。他のライブとはちょっと反応が違うじゃないですか。結構あのネタは若者が出るような。
嬉しい。
やった方が反応強いかもしれない。
いや、本当
ですか。そんなにやったと。
嬉しい。しかもね、あのネタはね、国元発信なんだ。
あ、
そうなんですか。暴力っていうのがいいですよって。最初ね、それ大丈夫っていう。最初俺逆に、そんなんで受けるのかなと思ってた口なんだよ。そしたら国元が、暴力いいですよ、暴力できましょう、みたいな。
いや、なんか川崎さんがもう暴力一択です。あ、こうなったらもう暴力
一択。暴力一択です。暴力しかねえよ。
で、そのキャラクターが、なんかやっぱこう川崎さんに、なんか妙にマッチし
てる。ネタ見せをやった時に、もうやっぱりその、作家の人から、暴力だっていろいろ言うよりも、もう暴力一択って、ボンと言った方がいいよって言われて、そんな、じゃあ暴力一択で。
いや、面白かった、
ね。それで
面白いっすよ。
そんなにハマるとはね、嬉しいな。
あのシリーズか、なんか、あれシリーズ、あのキャラって、
暴力シリーズか。こんな時どうしたらいいですかね、暴力だよ。
で、このコンプラの時代に、昭和の男が、今もう一度ここに生まれるんですよ。やっぱね、昭和って良かったんですよ。
面白かったですね。
そう言っていただけると嬉しい。
それはもう暴力は悪しき文化ですけど。
そうです。
でもやっぱこの、今のなんか、気味が悪い時代にちょっとなってきたじゃないですか。その、なんか。
何でもかんでもね、こう、規制が入って。
俺の中でサムペキンパーのさ、バイオレンスというスローモーションになるような。
ワイルドバイオレンス。
ああいうことがね。 ね。
もうね、バイオレンスの神様ですよ。北京パン。
本当そうなんです。
知らない。帰
った方がいいと思
って。知らない。
あの辺のことをね、ちょっと考えてね。
これもね、映画好きがサム・ペキンパー言ったらもう暴力。
暴力。
暴力の美学だよね。
美学です。
もうそんな大げさなもんじゃないんだ、別
に。だから、そのうちスローモーションになるかもしれない。
漫才。川崎さんが。
漫才自体ももう、暴力的にスローモーションになって。
だんだんひどいことになってきたな、みたいな。まあ、嬉しい。でも、そう言ってもらえるとすごい嬉しい。あのライブはすごい勉強になるからさ。
なりますね。うん、いや、だからなんかこう、お世辞抜きに、うんうん、なんか久々に面白いものを 見たように僕が来た気がしますし。だから、こう言ってて、別のライブでもし、お滑りになってね。
お滑りにな
った。それはあるよ。だって漫才って生もんだから。
そうですよね。
ぜひ、素敵は絶対ある
から。そしたら、ケリアさんに文句言いましょう
よ。いや、だから、それだけ。ケリアって言ったじゃないですか。
オートマチックじゃないから、ね。ネタって
ね、滑りますよ、こっち。
その前、新人、浅草の新人大賞の予選でメロンすぐ受けたネタが、本戦でそんなに大したことなかったっていうのあるからね。本当に。
だその時に僕に対する憎しみを持たないでもらいたい。
いや、もう憎しみしか持たない。
もちろん、もちろん。そんなことは言わない
で。でも昨日みんな受けてましたもんね。みんなやっぱ見て笑ってたじゃないですか。あれやっぱ素直な反応だと思うので。
本当ね、その時によってね、表現の仕方とか変わってくんだよね、やっぱね。うん。まあ、そんなのわざわざラジオで言ってもらえるなんて。
いや、嬉しいですね。
みんな聞いたか、霧の力お墨付きをもらったぞ。
何の権限もないですし、ね。お
どうしたのおって。
嬉しい、嬉しい。
いや、嬉しい
です。ほんと。急に。
一段落終わったんだ
けど。いや、もう褒められると、ちょっともうその余韻に浸ってたくなるから、ちょっともうそんな喋んなくていいからみたいな。褒められ慣れてないし、ちょっと余韻に浸ってたいなと思って。もう今、すべて川崎さんにもうお任せしようかなって思うぐらい。
いや、でも今もう、うちの事務所もライブの本数だとか、いろいろ厳しいじゃないですか。どうですか、結構出てます。
あのね、大川工業のすっとことか、シャバゾーさんとか、あれはね、もう毎月出てる。
そう、出させてもらえるようになったりとか、この森山さんのゆず姉さんの、その、ゆずの花さんのやつも出させてもらったりとか、あとはもう我々浅草の舞台があるんで、だからそれで10本ぐらい。
10本は行くんですね。
ただ浅草の舞台の平井さんが言うには、あんなの舞台じゃないとかって言われるからね、今度本数には入らないみたいな。
でもやっぱり10分ぐらいやるんですよ。だからその3分ネタを3本ぐらい入れ込むことができるんですよ。7回ぐらい出るときがあるんですよ。だから自分の中では普通のそのライブを1本出る感覚で言ったら、浅草7回出たら 7×3 で、俺、七三21回分だと思ってますから、プラス、事務所ライブ、大川工業さん、伊豆原さんのライブって言ったら、もう結構な量出てる感覚です。
そうですね。で、はい、俺、でも本当に浅草のライブって、はい、東洋館、何回か出させてもらったけど、やっぱすごい独特というか、うん、まあ僕なんか昔、たけしさんの書いた浅草キッドっていう小説、はいはい、うん、読んでたんで、もう木馬亭とか、はいはいはい、東洋館、まあまあフランスのとか、はい、もう本当に出るとき興奮して、はい、もうそれこそ十数年前ですよね、はい、まだ駆け出しの頃に、はい、木馬亭に出る機会があったんです
よ、ね。はいはいはいはい。
そんで、あ、これたけしさんの小説に出てきた木馬亭だと思って、それでなんか入りましてね。そしたらもういろんなちょっと師匠方がいっぱいいらっしゃって、ああああ、でも右も左も僕わかんないですよ。ああああ、それで、でももう有名な劇場ですから、ああ、これかってもう感動して、ね、ああ劇場中こう見てたんですよ。ああ、そしたらちょっとね、お名前はちょっと存じ上げないんですけども、高齢のこの師匠方がこう、これいらっしゃって、ああ、で、なんか、君どうじゃん、そんななんか輝いた目見て、はい、いや、たけしさんの小説見て、はい、もう憧れてたんですよ。はい、ああ、そうか、君は何、たけしさん好きなのか、うん、って、はい、そっかそっかって、ね、ここですね、昔修行されてたんだよ、はい、じゃあちょっとあんちゃんのネタ見てやるかなって言って、はい、じゃあ、よろしくお願いしますって。で、その日に限って俺、うんこを食べるみたいな。いや、逆に。浅草とかって、高齢のお客様が多いって聞いてたんで、要は健康法、
はい。
いろんな健康法をネタにしたら食いつきがあるんじゃないです
か、はい。はいはいはい。
では、おしっこ健康法ってあったじゃないですか。
飲尿健康法。
飲尿健康法なんかやってるやつは頭がね、逆におかしいだろうっていうところから、最終的にうんこを食べるっていうところでこう持ってくるネタだったんですよ。そしたらもうそれがどんずべっちゃって、あの、受けりゃまだよかったんですけど、滑った上にうんこ食べてるから、はい、もうあれだけ、おたけしさんのね、あのことは憧れてんのかって言ってたし、絶対見てやるって言ってたのに、その後一言も口聞いてない。それで、そっから一回も呼ばれなくなっちゃって。
いや、面白い。
だから下手したら、俺あそこ出禁になってんじゃないかっていう。
僕まで出禁には
なってたけど、変にモラルを気にするからね。
ああ、やっぱそうなんですね。
微妙なことは、
ああ、面白い。
あんまり、よくは思われないよね。そういうの、まあ、浅草でさ、西洋古事記がなんて、セリフをさ、言ったことあったのよ。で、吉祥寺のジャズ喫茶で、西洋古事記っていうジャズ喫茶があるんだよ。で、したら戻ってきたら、給仕、師匠が、お前ダメだよ、川崎、つって、舞台であんな変な言葉使っちゃダメだよって言われて、いや、あ、そうですか、いや、あのお店でも、いや、ダメだ、浅草だけどあんな変な言葉使っちゃ絶対ダメだよって言われてさ、結構そういうところを気にするんだなと思って、だからそういう、そういう微妙なところは、やっぱちょっとまずかったんじゃないのかな。
いや、そうですね。で、フランス座ですよ。フランス座行って、これはもう、そこは、やっぱ、こう、反応が全然違うじゃないですか、他の笑いのと。で、何回もこう、苦戦して、で、ある時、めっちゃくちゃ受けた時があ
って。よかった。
で、何やっても、もう、つかみで、あ、だから、つかみをちょっと変えてみたんですよ。はい、今までこう、ネタからこう、スタートしたところを、まあ、最初に出てって、ちょっとご機嫌を伺って、
はいはいはいはい、
でそこからネタに入ってって、いう感じでやったら、はいはい、ものすごくこう食いつきがあって、はい、まあ、それこそ高齢のお客様から、はい、結構みんながノリが良くて、
はい、
すっごく受けたんですよ。で、はい、やったやった、ようやくできるようになったと思って、はい、もうこれで攻略したと思って、また翌月行ったら、またどん詰め。だから、本当生ものだなという。
ああ、そんなこと俺がしょっちゅうあるよ。前の日あんな受けたのが、今日やったら全然ダメとかさ。客でもよるんだよね、やっぱね。日によって違うから、同じ客じゃないから。
だから、あの、つかみの感覚というか、最初のあれで行けば行ける、攻略できるなと思ってたのが、もう全く次には通用しないっていう。
あと、日によって思う。多い日もあるからね、前出てたり、みんな出てた芸人が、今日全然受けないよ、つって、誰も笑わねえよ、今日っていう日もあるしね、あっ、さっと分かんないんだよね。
分かんないです。だって、この前も、シャバゾウさんが、シャバゾウさんなんて、もう浅草で言うとめちゃくちゃ受けそうな、
そう
ネタやってたじゃないですか、やってるじゃないですか。で、シャバゾウさん出るから、このシャバゾウさん多分これ受けるなと思って、俺ちょうどその時めっちゃ滑ったんで、
一緒に出ることがあったんだ。
そうです。猫柳ロミオさんが、
はいはいはい、
なんか呼んでくれて、はい、そういうライブがあって、いろんな人が出るライブがあったんですけど、それで自分も滑ったから、ちょっと自分ダメだったな。まあでもシャバゾウさんは絶対これ受けると思うから、はい、ちょっと袖で見とこうと思って、はい、見てたらシャバゾウさんも滑ってたんで。これはもう、わけわかんなくても。
だって大師匠でも滑ることはいくらでもあるしね。つかむしろ大師匠の方が滑ったりするからね。あれは難しいよ、本当に。
師匠方なんて、だって毎回同じようなネタやってて、ネタ飛ばすんです、何考えてんだって思ってくれますよ。いやー、出ないよね、セリフって言いながら帰ってくる。何回やってんだよ、新ネタじゃないのに。
そう言いながら、その師匠たちももう今はいないから。
やめろ、やめろ、寂しくなるから。
怖い話。
いやいや、もう怖いから。
そう思うとさ、もう師匠たちが舞台で一生懸命やってるわけじゃん。そういうの見てるとさ、もうなんかさ、もう愛おしくなんだよね。一生懸命、もう受ける受けない関係なしでさ、舞台でやっててくれて、元気な姿見せてくれてるうちはいいなって。俺はもうそんなか、そんな風に。
ちょっともう師匠の方よりも上から
見てる。上から見てるね。
なんかそんな風に、本当いなくなっちゃうからね。
あ、
だんだん。
本当に なくなりますよ。
うん、でもそういう実際お会いしたことないんですけども、内海桂子師匠のお話とかも、
そうそう、
なんかいろいろ聞きますもんね。
内海桂子師匠今でも聞いて楽屋には出てくる。
やめろよそういうこと言うの。で来ねえよ。
あれ今誰か三味線鳴らした。
怖いよ
も
う。
聞こえたよ。
あのよくオキシゼンの三好さんがモノマネとかやって
る、やってるやってる。
あの手の引っ張り方とか、
そうそうそう、あれ最高だよ。
あれすごいです。あんなに本当にあれですか？
そうそうそうそうそうそうそう。あ、まあ多少持ってるけど、まあ様子はああいう様子だよ。本当に。
いやうまいですよね、あの
オキシゼンさん。三好さんが天才ですよ、あれ。
すごいじゃん、
めちゃくちゃ面白い。
とか
面白いです。
あのダウンタウンさんの番組で30話で
撮
られましたね。
評価されても
面白いですね。
もっと評価されてもいいと思う。
あれだってもうだいぶ前から YouTube とか Twitter で上げてたじゃん。
そう
そうそう。あれから俺めちゃくちゃ全部面白いな。
そうそう。あの師匠ネタ以外にも、その昭和のマネージャーのパターンもあったり、昭和のアイドルのパターンとか、
あとなんか電車の中とか普通のやつパターンもあったりとかして、
水を飲んだ時にやばい人とか、あれ上手なんだ
よ。いや面白いですね。
あれ天才。
なんか三好さんってこう目がいっちゃってる時
ある。そうそう
そうそう。
あの変な人を演じる時の、
そうそうそう、もううまい。
目がいっちゃって
る。相方も上手だよね。
うまいっす、うまいっす。本当に
田中さんすごい。
東教授、あの、あ、東教授師匠の役を三好師匠やってる時にさ、あの後ろから田中っちが早くしろって一言言うだけで、
いやもう本当にバランスのいい、
うまい、上手、しかもクオリティ高いし、それを毎回毎日毎日出してんじゃん。あれやっぱ浅草芸人っつってもやっぱ努力してる人としてない人ってやっぱさらにさらつったらね。
だなんか本当に浅草の演芸でも通用するネタだし、そういうポップなところでも
十分通用するし、若手のライブでも受けるしっていう感じで、
本当売れて、いつ売れても
そうですよね。 MC できるし、まあ本当に1時間やってくれってできるし、すごいですよ。
本当芸のある人、
いやそうですそうです、そうです。
ポストナイツなんじゃない。
あー、なるほどなるほど。
もう俺はもう
で、なんかそうコンビ変えてやったりとかもしてますし、
なんか僕はその昔はご存知じゃないんですけど、昔体を使った、
あーそうそう、
プロレスプロレスの
日本に3組ぐらいしかする人がいない、なんか大技やってました。
前だってよく聞く失敗談で、出てってネタ始まって2分ぐらいでなんか大技やったらガクッてかけ大怪我しちゃったっていうこと言ってて、脱臼したかなんかして、
いや怖い怖い怖い。
それ三好さんが回るん
ですか？そうそうそう、
プクロってやる。だからあの人やっぱ運動神経がいいんでしょ。
いや
その感覚がやっぱ芸に生きてるんじゃないですか。だからいろんなこの描写とか動きがうまいじゃないですか。あれ運動神経悪かったらあんな動きできないじ
ゃん。まあ芸人はやっぱりね、運動神経もあるし、あとリズムね、考えないと。
まだ、いやー、すごい、
すごいな。岸田さん、本当面白いと思いますね。
俺も結構好きで、YouTube はまあ昔から見てたんですけど、
YouTube とか、ね、キノッチも今、YouTube とか結構やってるんでしょ？
やってはいますけど、うん、まあ、ちょっと今、休みがちですね。今、いろいろといい、ちょっと家庭のことで忙しくて。まあ、またちょっと落ち着いたら、しっかりやろうとは思うんですけど。
どういうの？あの普段ほら、まあ、昨日もネタやってたけど、なんかネタを作るときって、やっぱこれネタを作るぞっていうふうな感じで作る。それとも、なんか道歩いてて、ふと、ああ、これいいなって思いついたとか。
だから、僕はそこまで頭使ってないかもしれないですね。
ピンの人は大変だなと思うんで。
いや、そうっすよ。
だ
感性。
なんでしょうね。だから、その、一番いいネタって、雑談から生まれるような気がするんです。
それはもちろんね。それは
ああ、すごい。
なんか、過去を振り返ると、誰かこう話してて、そういうなんか、どうしようもないこと、くだらないこととか言ってて、それがネタに発展したりするじゃないですか。その方がいいんですよね。
だから、その話でいくと、こういうラジオで話してるとすぐ来るよ。なんか、
何ですか？
ネタがピンと来る。
本当ですか？
雑談だもん。
真剣にやってるよ。真剣にやってるもんあれだけど。
いや、雑談も
って言ったよ。まあまあまあまあ、そうね。面白ければいいんだもんね。
面白ければ全然真剣だなんだって関係なしで。
まあまあ、そう
っ
すね。
そう。だって、コントのヒントどこであれしたって言ったら飲んでて、みんなで飲んでて、そこでわーっと話してるときに、みんなで、あ、これ面白いじゃん。コントのネタになるんじゃんみたいなのがよく思いつくっていう。 そう、現地いっぱいいるからね。
その時にって、大体みんな乗りに乗ってるから、その乗るじゃないですか。こういう雑談に対して、はい、いや、そしたらこうじゃないか、こうじゃないか、はいはいはい、異常な、こう、なんていうか、展開がこう出てくるから。
だから、さっき褒めていただいた、うちらの暴力ネタも飲んでて、あ、これいいなっていうふうに思いついて。
飲んでねえよ。
飲んでないんですか？
飲めねえじゃねえかよ、あんた、ほんとに。
めちゃくちゃじゃないですか、どこに真実があるんですか？
ビール二口くらいでこの人眠くなるんだから、もう本当に。
せっかく飲んでてっていう話に盛り上がって。
いや、いいんだよ。
それ乗っかった方がいい。
いいんだよ、乗っかんなくて、そんなもんよ。
そんな嘘ついな嘘をつかなくてもいいじゃないですか。
ひどいな。
真実だけで言っても十分ね、話になる。
言ってんだ、本当。
いやいや、そっちの方が面白いかな。ねえ、まあでも、あ、そっか。ネタ帳とかいっぱいつけてやって
る。いや、全然ですね。本当にもうネタ帳ほぼ落書きばっかり。
落書きでいいじゃん。
その意外と何年か経って読み返すと、これいけるかもってありません？
もう読めないんですよね。自分で書いたらもう読めないんですよ。
あと俺ネタ帳でよくあるのが。
誰だ
ネタ帳でよくあるのが、はい、後で見て、俺なんでこれ面白いと思ったのか。
いや、わかりますわかります。
で、窓を開けたら、なんか葉っぱが飛んできたみたいな、こう走り書きで書いたの。俺これなんで面白いって思ったのかなっていう、全然わかんねえ。
あと夢の中で、面白いと思って目が覚めた時とかってないんですか？
あ、あるあるあるある。
で、枕元のネタ帳に夜中にガーッと走り書きして、あ、よかったと思って、そのまま今月はこれでいけると思って寝て、翌朝、あ、そうだ、昨日ネタいいのできたんだと思って見たら、もうめちゃくちゃですよ。キリンの首が3本って
書いてある
。どういう意味だこれって、もう。
キリンの首が3本。
俺も笑いながら目が覚めて、笑いながら目が覚めて、あ、今なんかすげえ笑ってたの、俺何が面白かったんだって全然思い出せない。
ああ、それはもう廊下の。
いや、なんか面白いと思ってたんだろうなと思って、その若い時ね。そういうのよくあるよ。
ありますあります。
そんなの。夢の中で面白いと思って。
でもその瞬間だからボケてるんですよね。だからその時わーって冷静にとか書いてる時も寝てるってことじゃないですか。冷静になるじゃないですか。そうそうそうどこやったか。
すごい。
よく夢を、なんか、夢を見たことをメモ、枕元のメモを置いといて、書いたりする人いるよね。
だ夢診断みたいな、
ね。そうですね。なんかメモをして。でもあんまりそれやってると、なんか、運勢が良くないところに行っちゃうみたいなこと。
そうなの？
そうなの？
いや、わかんないけど、もう前のそのこと、あんまり見た夢を、そうやって書きつけとかない方がいいよ、みたいな。
それは、なんか、川崎さんそういうのやってるんですか？そういうスピリチュアル的な。
やってない、やってない。ただ、神さんが昔よく寝言言ったりしたのが面白かったから、それはネタになるなと思って書いたりしたことはあったけど、別にあえて注意して、ネタ帳に、その、毎日毎日。書き留めなきゃ。
どんな寝言言うんですか？
いや、なんかおかしかったよ。急にさ、すごい神さんって寝言はっきり言うんだよ。俺に、その時神さんベッドがあって、俺がパソコンやってて、神さんがベッド寝てると、いきなり俺に向かって、目開いてんだよね。ほんで、そこにあるサイダーの箱はしまわないでね、目印だから。今でも覚えてんだけど、俺びっくりしてね。サイダーの箱って何？つって。ちゃんと覚えておいてよって言って、それでまだ寝るんで。で、後で朝聞いたら、あれ何だったんだろう、全然そんな言うわけない、覚えてないって。あと、カレーのルールは守ってよ。
何それ
面白いでしょ、でも。面白い。
どんなルールだよ。
思わずこう書い
ちゃう。カレーのルールは守ってよって。
なんか、
いいフレーズ。
なんか、誰だっけな、同じようなことを言ってた人いたね、知り上がりことぶきじゃないですか。だからね、同じ神さんの寝言が面白いみたいな。
面白いな。
寝言はでも誰かがいないと分かんない、
ね。そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。言ってればいい。
自分も下手したら、いや、最近だから僕、いびきかくことあんま知らなくて。
いびきかくの？
いびきかくみたいですね。
もういびきかくなりじゃん。あれ、無呼吸症候群
だよ
ね。
そうそうそう。
あ、だから息も止まってること
。あれ、直さないとまずいよ。
うん、やばいですね。
死んじゃうから。
まあちょっと太りすぎてた時だから余計、あれだったかもしれないですよ。
でも夢見てそれがネタになるってこともあるんじゃない？
まあそう、
ね、芸人じゃないけどミシンを発明した人、
あ、
はい、昔ミシンを発明して、あれは夢の中で、あのミシン、あの針に穴が、先端に穴が開いてて、そこに糸を通してこうガシャガシャガシャってやってる夢を見たんだって。でパッと目が覚めて、あ、そうだ、針の先に穴開ければ 糸を通せば縫えるじゃんっていうことを思いついた人、あのミシンを最初に思いついた人。確かそういう俺電気じゃないけど読んだことあるよ。だから
夢になる。
夢の中で見たことって案外捨てたもんじゃないかもしれない。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
エンディングのコーナ
ー。今日ちょっといいこと、
はい、今日はいいこと、いやもうい
いことじゃねえよ。昨日のライブ、俺らのライブ見てどうだったんだ
ろう。いやいやもう欲しがるなよマジで。
冒頭であれだけ言ったの。
そうだよ。
ちょっともうよく覚えてない。
まあただ聞いといていいと思うけどね。
そう、まあまあでもね、あ今後の、まあ、
そうですよ。いやだから僕は本当に今後の西谷ターボさん
の、ああありがとう
ございます、ちょっと活躍が楽しみです。
ありがとうございます、うん、
まずは M1 出ないとね。
出れねえんだよ。
出れねえよ。出られねえ。
セカンドは出れます
か。ああ
セカンドはちょっとやったらいいじゃん。
やるか。
セカンドじゃあ暴力やって
みます。いややってくださいよ。絶対あれいけます
よ。だってねマシンガンズも行ったんだから。
行きました行きました。
マシンガンズ
より高齢化してくるでしょうね。
そうだよ。
いろんな人出てくるんでしょう。
いろんな人出てきます。
ねえ、
いやセカンド、あ夢ありますね。
俺だ。もうやるぞ。
本当に前に15年経ってましたからね我々。本当に気がついたら。
世界事情ももう出れないって言ったもんね。
あ、そうですか。
じゃあセカンドだ。
だからあのコントに切り替えたんだ。
でも世界事情だもん昨日のコント面白かった。
面白かった。
世界事情はもう本当に世界事情こそ、なんかえらい吹っ切れたみたいになって。
いやなんかしかも演技がうまくな
って。そうなんです。うまくなって。
うまい。
で聞いたらあのオケヤンが。なんか髪の毛を、まあ、どういう意味があるのか知らないけど髪の毛今まで染めてたんだって。染めるのやめて白髪のままで出るようになったから、そしたら急になんか冴えてきたっていうか、すごい受けるようになって、で筋肉ったってい
う、いや本当に面白い。最近なんかこう日常の社会人の記事というか、そういう日常の面白さをうまいことあのゆっくりとした演技で見せるじゃないですか。
そう
あれはすごい。
あれなんか単独とかやって何本もじっくり見た
い
感じになってきましたね。となんか世界事情さんなんかすごいいいですよね。
ねえもうしかも金でずっとステイしてるじゃん、
ね、
うん、あれはすごいよ。
でもソニーのライブに来ていただけたらっていうところですかね。
以上、桐野安夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。